知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の JES スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は138タワーパーク138ウィンターイルミについて、国営木曽三川公園138タワーパーク広報の重本さんにお話を伺います。重本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年もイルミネーションの季節がやってきました。今年の138タワーパークのイルミネーションについてお聞きします。すでに始まっていますね。
はい、
盛り上がっているんでしょうね。
はい、とっても盛り上がっております。
まずは点灯期間、時間を教えてください。
はい、年内は12月25日木曜日のクリスマスの日までと、来年1月2日金曜日から4日の日曜日まで行います。点灯時間は午後5時から夜9時までです。
年明けも楽しめるんですね。
はい、
今年はどんなテーマなんでしょうか。またどんな思いが込められていますか。
はい、イルミネーションのテーマは未来、今までもこれからもずっとです。この先の未来が明るく希望で満ちていると感じられるように、そんな思いを込めたテーマです。
テーマを聞いているだけでも楽しみになりますね。138タワーパークのイルミネーションは広い園内でいろいろなイルミネーションを楽しめるのがいいですよね。今年はどのようなイルミネーションでしょうか。見どころも合わせて紹介してください。
はい、今回はですね、たくさんの蝶が登場します。この蝶は幸運や成長のシンボルとされていまして、蝶たちに導かれながら園内12箇所のスポットを巡って、最後には会場の最奥に佇むフェニックスの前へと向かうという幻想的なストーリーとなっています。また光と音の仕掛けが各所にあります。見る、感じる、体験するといった演出もお楽しみください。そして今年は公園の30周年の特別な年です。記念のロゴマークもイルミネーションやフォトスポットになっています。3箇所ありますので、ぜひご覧ください。
聞いているだけでやっぱりワクワクしますね。特別な年の特別なイルミネーション、豪華ですね。
はい、
それから体験型のスタンプラリーがあるんですよね。こちらはどのような内容でしょうか。
はい、スマートフォンで自由に参加できるスタンプラリーです。園内にある看板の二次元コードを読み取ってスタートします。6箇所のスポットに到着すると、位置情報からスタンプを押すことができます。すべてのスタンプを集めたら、画面上からルーレットを回せます。当たりが出たら花の種をプレゼントします。この当たり、当初は200名様としていましたが、倍の400名様に増やしました。このイベントは期間中昼も夜もいつでも参加できます。皆様ぜひご参加ください。
倍に増えたんですね。これは嬉しいお知らせですね。
はい、
そして期間中にはいろいろな催しがあります。まずは広報一宮に紹介されているクリスマス一宮キャンドルフェスタ、そしてツインアーチ138で迎える初日の出について紹介してください。さらにこの他おすすめの催しもあれば教えてください。
はい、ではキャンドルフェスタからご紹介します。明日11月22日土曜日午後3時から8時の開催です。 LED キャンドルと紙袋ランタン1500枚に明かりを灯して会場を彩ります。点灯時間は午後5時からとなります。そしてこの紙袋ランタンに絵や言葉を描くワークショップも行います。2枚セットで出来上がったら、1枚はライトを入れて会場に展示してください。1枚はお持ち帰りいただけます。受付は午後3時から。 会場にて随時行います。場所は野外ステージ前です。料金は2枚で200円です。またステージではオカリナやエレクトーンの演奏やダンスも行い、会場の雰囲気を盛り上げます。ツインアーチ138で迎える初日の出をご紹介します。このイベント実に5年ぶりの復活となります。今回は事前申し込み制で行います。申し込みは一宮市のウェブサイトからです。申し込み期間は11月4日火曜日から12月4日の木曜日です。応募者多数の場合は抽選となります。また2つのプランがありまして、立ち見で初日の出を楽しむプランと展望会カフェにてモーニング付きのプランがあります。定員は立ち見プランが30名、モーニング付きが20名です。料金は立ち見プランが大人1000円、小中学生は500円、モーニング付きプランは大人2000円、小中学生は1500円です。
では他にもおすすめのイベントがあるということですので、ご紹介いただけますか。
はい、君もサバイバルマスターになろう特別編です。メタルマッチなどを使って火起こしに挑戦してみようという、どなたでも気軽に参加できる防災イベントです。所要時間も15分ほどです。日時は明日11月22日土曜日午後3時から8時まで。受付は当日会場にて随時行います。場所は大芝生広場北側のあずま屋の付近で行います。料金は1人100円です。展望会のインタラクティブアートもご紹介します。壁に映し出された映像を触ったり前を通ったりすることで反応する体験型のアートです。日時はイルミネーション期間中の土日祝日午後5時から9時までです。参加は無料ですが、タワーの入館料が必要となります。星空観察会もご紹介します。15年に一度の針のように細い土星の輪を見てみます。こちらは開催日時は11月24日木曜日午後5時から8時、12月20日土曜日午後5時30分から8時です。場所は野外ステージ前です。参加は無料です。望遠鏡が4台ほど出ますので、見てみたい望遠鏡の前にお並びください。海洋ゴミ楽器ゴミン族による演奏会もご紹介します。海洋ゴミが材料の楽器を通して未来の環境問題に目を向けようという音楽イベントです。日時は12月21日日曜日午後5時から6時、場所は野外ステージです。観覧は無料ですので自由にご覧ください。
詳しく紹介をしていただきました。イルミネーション以外のイベントも楽しみですね。
はい、
では重本さん、最後にお聞きの皆さんにメッセージを一言お願いします。
はい、寒い冬に心が温かくなるものといえばイルミネーションですよね。
はい、
皆様にとって楽しくて温かくて特別な思い出となるようなイルミネーションを毎日開催しています。ぜひ138タワーパークにお越しください。
今回は国営木曽三川公園138タワーパーク広報の重本さんにお話を伺いました。重本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回重本さんにお話しいただいた138タワーパーク138ウィンターイルミについては、広報一宮11月号8ページに紹介されています。お問い合わせは国営木曽三川公園138タワーパーク、電話番号0586-517105、0586-517105です。それではここで一曲、一宮市シンボルソング人、町、未来へ。
街 iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずはアジアフェスタ in 一宮のお知らせです。日時は11月23日祝日、24日休日、午前10時から午後4時、会場はイオンモール木曽川。アジア・アジアパラ競技大会に関連した文化交流や競技体験などを行います。お問い合わせはスポーツ課、電話番号0586-857006、0586-857006です。続いては、医療安全相談窓口のご利用をのお知らせです。11月23日から29日は、医療安全推進週間です。医療事故を防止するため、患者側も主体的に医療に参加し、医療の質の向上を目指しましょう。医療安全相談窓口では、医療に関する心配事や相談がある方に、助言や情報提供などを行っています。日時は月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時。ただし、土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除きます。お問い合わせは保健総務課、電話番号0586-523853、0586-523853です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては、休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766、0586-712766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日急病診療所のご案内でした。
iWave。
それでは最後に愛知県警察公式アプリ愛知ポリスのお知らせです。スマホ用アプリ愛知ポリスをご存知ですか？地域の不審者、犯罪や交通事故の情報の確認、子ども110番の家などを確認できるマップ、大音量で鳴る防犯ブザー、周囲に画面を見せて助けを求める痴漢撃退機能など、安全に役立つさまざまな機能があります。愛知ポリスを活用して自身と家族の安全安心を守り、地域の防犯力も高めましょう。お問い合わせは一宮警察署、電話番号0586-240110、0586-240110です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の JES スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。